尾張旭苑ご案内です。尾張旭苑の玄関に湯屋守様、昼神温泉郷には温泉の守り神湯屋守様が祀られており、これまで冬季限定で登場していましたが、この冬から年間を通して置かれることとなりました。これに伴い尾張旭苑を含む13施設にそれぞれ顔立ちが異なる湯屋守様と御利益のある神器が置かれ、訪れる人々が祈願しながらスタンプを集めるスタンプラリーが開催されています。散策の際にはぜひいろいろな表情の湯屋守様を巡ってみましょう。紙面にはスタンプラリー開催中を知らせるチラシの画像が掲載されています。中央に縦書きで、湯の神様祈願、昼神の御湯の文字、その左右に湯屋守様と湯煙をイメージしたイラストを配し、背景に濃い藍色とレンガ色を使った渋い色使いで、昼神温泉を歩いて巡って人気スタンプをゲット、限定御湯印をもらおうと呼びかけています。ちなみにこの画像はスタンプラリーの台紙に使われています。尾張旭苑の宿泊は朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。料金は基本宿泊2名1室和室スタンダードコースで、1泊2食付き1万850円から。ただし中学生以上の市民は1000円、60歳以上または障害などのある市民は1500円、市内事業所在勤の方とその被扶養者には500円の割引があります。無料送迎バスを運行しています。運行バスのダイヤは基本日曜運行が尾張旭市役所正面玄関を15時10分出発、帰りは尾張旭苑を12時50分出発です。平日のダイヤは尾張旭市役所正面玄関を13時ちょうど出発、帰りは尾張旭苑を10時出発となっています。なお所要時間はいずれも約2時間です。では無料送迎バスの2月から4月までの運行カレンダーと旭苑休館日をお知らせします。2月1日日曜日は旭苑が午後休館となります。バスの運行は帰りの尾張旭苑12時50分発を運行します。2月2日月曜日から4日水曜日までは尾張旭苑は休館です。バスの運行はありません。5日木曜日から7日土曜日までは平日ダイヤで運行します。8日日曜日は日曜ダイヤです。9日月曜日から11日水曜日までは平日運行です。ただし11日は尾張旭苑は午後休館です。12日木曜日は尾張旭苑は休館です。バスの運行はありません。13日金曜日、14日土曜日は平日運行です。15日日曜日は日曜運行です。16日月曜日、17日火曜日は平日運行です。ただし17日午後と18日水曜日は尾張旭苑は休館です。19日木曜日から25日水曜日まではバスの運行はありません。ただし23日月曜日は午後休館、24日火曜日、25日水曜日は尾張旭苑は休館です。26日木曜日から28日土曜日までは尾張旭苑も営業しており、送迎バスも平日運行です。3月1日日曜日は午後休館となるため、日曜運行の旭苑12時50分発を運行します。2日月曜日から4日水曜日までは尾張旭苑は休館です。バスの運行もありません。5日木曜日から7日土曜日までは旭苑は営業し平日運行します。8日日曜日は日曜運行です。9日月曜日、10日火曜日は 平日運行です。ただし、10日は朝日園が午後休館で、11日水曜日も1日休館です。12日木曜日から14日土曜日までは、朝日園は営業し、平日運行です。15日日曜日は日曜運行です。16日月曜日は平日運行ですが、朝日園は午後休館となります。そして、17日火曜日、18日木曜日は休館です。19日木曜日から22日日曜日までは朝日園は営業しますが、バスの運行はありません。23日月曜日は朝日園は午後休館となります。そして24日火曜日は休館です。バスの運行はありません。25日水曜日から28日土曜日までは朝日園は営業し、送迎バスも平日運行です。29日日曜日は日曜運行です。30日月曜日は平日運行です。ただし、朝日園は午後休館となり、翌31日火曜日は休館です。4月、1日水曜日、2日木曜日は休館です。3日金曜日、4日土曜日は営業し平日運行です。5日日曜日は日曜運行。6日月曜日は平日運行です。7日火曜日は平日運行ですが、朝日園は午後休館となり、翌8日水曜日は休館です。9日木曜日から11日土曜日は営業し平日運行です。12日日曜日は日曜運行です。13日月曜日は平日運行です。14日火曜日は平日運行ですが、朝日園は午後休館となり、翌15日水曜日は休館です。16日木曜日から18日土曜日は営業し平日運行です。19日日曜日は日曜運行です。20日月曜日は平日運行ですが、朝日園は午後休館となり、翌21日火曜日、22日水曜日は休館です。23日木曜日から25日土曜日は営業し平日運行です。26日日曜日から28日火曜日までは営業していますが、バスの運行はありません。29日水曜日はバスの運行はありません。なお、朝日園は午後から休館となり、30日木曜日も休館です。なお、バスを利用する場合は早めにご予約ください。以上、無料送迎バス運行カレンダーでした。尾張朝日園への宿泊申し込み及び問い合わせ先は、保養センター尾張朝日園、長野県下伊那郡阿智村千里 331-7、 電話 0265-43-3180 です。なお、詳細については紙面にある二次元コードからホームページでご確認ください。以上、尾張朝日園ご案内でした。星からの招待状。 ID 2033。宵空に冬の大三角が上がっています。オリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、大犬座のプロキオンの3つの一等星が作る三角形です。双子座でひときわ明るい星は木星です。木星は太陽系5番目の惑星です。惑星の中では一番大きく、直径は地球の約11倍もあります。夜空では金星の次に明るく輝き、真夜中の明星と呼ばれることもあります。紙面には冬の南の空の星座図が載っています。オリオン座を真南に見て、オリオンの右肩のベテルギウス、その左に位置する子犬座のお腹あたりのプロキオン、オリオンの右足元に位置する大犬座の首元のシリウス、 この3つの星を結んで冬の大三角と表記しています。また子犬座の上には双子座があり、この時期には木星が左のポルクスの腰あたりに見られます。その特徴である表面に茶褐色の縞模様が何本も平行に並んだ木星と、淡い青緑色の天王星の拡大画像も載っています。星からの招待状、問い合わせ先は、生涯学習課、電話 76-8181、またはスカイワード朝日、電話 52-1850 です。次は、4コマ漫画、アサピーの日記帳です。119番の状況を映像で伝える。1コマ目、青年がスマートフォンを見ながら、ふむふむ、これがあると安心だな。横からアサピーが覗き込みました。2コマ目、あ、アサピー、119番通報した時に指令センターから映像送信を求められることがあること知ってた？アサピーはクエスチョンマークです。3コマ目、青年が教えます。119番通報した時に、センター職員が必要と判断したら、スマホなどにショートメッセージが届いて、メッセージ内の URL からウェブにアクセスし、スマホで映像を映して、映像を送信。簡単だよね。アサピーも、なるほど。4コマ目、みんなの安全を支える緊急時に心強い機能だね。二人はにっこりしています。アサピーの日記帳でした。なお、詳細は、今号の18ページ、今月のトピックスの119番映像通報機能の運用を開始の記事をご参照ください。ID は47230。